刻は3時13分を回っております。舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから生放送でお届けしております、ななこチャットラジオ金曜日。それではここからのお時間はゲストの方にご登場いただきます。本日のゲストは舞鶴市文化振興課より神村和明さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
神村さん、今日は2回目のご出演ですね。
はい、
ありがとうございます。前回は秋ぐらいでしたかね、去年の。
そうですね、う
ん、あれさっきまで思い出したんだっけ、
浮島物語
そう浮島物語の
京都資料館ふるさと発見館のリニューアル、
ね、リニューアルについてお話しいただいたんですよね。
はい、
どうでしたか、反響とかありましたか。
そうですね、ふるさと発見館が4月にリニューアルして、まあ、今のところおかげさまで大変見やすくなったと、使いやすく、まあ、見やすい施設になったということで ご好評いただいてますありがとうございます。
はい、私もね、ふるさと発見館見に行ったんですけど、すごくね見やすくって、マネキンがドーンとあってね、
はい、はい、苦労したマネキンなんですけど、
うんうん、
なかなかマネキンが自立って一人で立たないマネキンで、なおかつ、まあ、手にお祭りの道具を持ってるもので、
はい、
バランスがなかなか取りにくいということで、ちょっと業者さんといろいろ苦労して工夫して、
あ、そうだったんですか。
はい、なかなか臨場感を持った形でお祭りの場面を再現してるんですけど、実は地元のお祭りに詳しい方にちょっとご協力いただいて、衣装も着付けてもらって、各ポージングもポーズもつけてもらったんですけど、そのポーズをこう維持するのが結構難しくて
なるほど、マネキンが自立するのがなかなかバランスが難しくて苦労したというだけあって、やっぱこう入った瞬間にパッと目につくんですよね、マネキンが。
ありがとうございます。
そしていろんな資料が展示されていて、その資料の中から今赤レンガに展示されているものがあるということなんですよね。
そうですね、はい、まあ、昨年新しく市の方で新しい資料を購入して、それをふるさと発見館の、まあ、一つメインとなる資料として買ったものがあるんですけれども、それを、はい、まあ、今回赤レンガパークの方で企画展で展示して、まあ、より多くの方に見ていただくということで展示会を開催しています。
はい、舞鶴市郷土資料館赤レンガパーク企画展田辺籠城戦もう一つの天下分け目、こちらが3月4日土曜日から3月29日水曜日まで現在展示中ということなんですよね。
はい、
場所が赤レンガパーク赤レンガ3号棟の舞鶴知恵蔵企画展示室となっております。こちら開館時間が午前9時から午後5時まで、休館日はなしということで、期間中は毎日開館されているということですね。
はい、
入館料は無料となっております。この田辺籠城戦もう一つの天下分け目なんですけれども、このサブタイトルに込めた思いはどういった。
もう一つの、まあ、天下分け目というのが有名な関ヶ原合戦、関ヶ原の戦いのことを指して、うん、まあ、天下分け目と呼ばれているんですけれども、
はい、
まあ、まあ、天下分け目、徳川家康の東軍と、まあ、石田三成方の西軍が争った大きな戦いですけれども、同じように、まあ、全国で関ヶ原 の本体の戦い以外にも、うん、全国でこの家康型の東軍と、まあ、三成型の西軍が争った戦いっていうのがいくつかあるんですけれども、その、まあ、天下を分けた東軍と西軍の戦いがこの舞鶴でもありましたという意味で、もう一つ の有名な天下分け目の関ヶ原と、それとはまた別にもう一つ天下分け目があったんだよということで、まあ、その一つの、まあ、大きな戦い田辺籠城戦を扱ったということです。
はあ、なるほど、そういった思いが込められたサブタイトルだったんですね。いろんな、ね、資料が展示されていると思うんですが、見どころはどちらになりますでしょうか。
そうですね、先ほどちょっとご紹介させていただいた、その昨年度新しく購入した田辺籠城絵図という資料なんですけれども、
はい、
これはそのもう一つの天下分け目田辺籠城を描いた絵図、古い地図になるんですけれども、
はい、
まあ、城を攻める西軍 三成方の軍勢がどこにどう配置されてたのかとか、あの当時のお城あるいは城下町の様子が描かれたりとかして、うん、どこにどういう人があの軍勢を率いて陣取ったのか、あるいは反対側にどこをどういう人が守ったのかとかいうことが書き込まれています。
はい。
で、その籠城絵図、田辺籠城図にはあのこの地元の田辺で、あの舞鶴で描かれたものと、はい、あの細川雄斎がその後九州の方に移りますので、はい、向こうの九州の方で作られたいわゆる熊本系と我々呼んでるんですけれども、
はい、
その田辺系と熊本系と地元と九州とで2つあの種類が分かれてまして、今回の展示会ではその2つの2種類の籠城絵図を、まあ、一堂に集めてちょっとどういう違いがあるのかなっていうことを実物を見比べながらあの見ていただくということを一つ狙いというかあの目玉にしてます。
なるほど。この籠城絵図には田辺系と熊本系の2種類があるということなんですね。
そうですね。
へえ。でこの田辺系と熊本系をこう一堂にご覧いただいて見比べていただけるのが今回の企画展の目玉の一つということなんですね。
はい。
さあこういったね、資料の他にも和歌の短冊、
そうですね、うん、あの田辺籠城戦を戦ったあの細川雄斎、細川藤孝っていうあの大名がいるんですけれども、はい、その細川雄斎は非常に和歌でも有名、和歌 の、まあ、あの作り手としても有名で、あの企画展ではその実際にあの細川雄斎が書いた和歌の短冊をあの展示をしています。
なるほど。こういった絵図ですとか、あとは実際に細川雄斎が描いた、短冊、和歌の短冊の展示、そして他にはどういった資料がありますでしょうか。
はい、その他ですね、細川雄斎がもともと京都 の、 あの長岡の長岡京のあたりの大名だったんですけれども、初めてこう丹後、今の京都北部ですね、うん、このあたりに入ってきた時に 出した古文書であるとか、あとはあの田辺城の後を発掘調査をしてまして、
はい、
その中で出てきたあの土の中から出てきたものですね、考古遺物を、うん、あの展示してます。で考古遺物でちょっと目玉として今回取り上げているのは、あの鉄砲玉があの出てきてるんですけれども、あの田辺籠城ではあの籠城戦ではですね、敵も味方もあの 攻めてる西軍側も細川方もあのかなり鉄砲を打ち合いをしてます。でおそらくはそのなかなかお城の中で鉄砲を撃つってことはあまりほとんどというかほとんどしないことなんで、おそらくはこの籠城戦の時に撃たれた鉄砲なものが見つかったものじゃないのかなということで今回展示をしてます。
そういった鉄砲玉 の、 この埋蔵資料というのも今回ご覧いただけるということなんですね。さあこの舞鶴市郷土資料館赤レンガパーク企画展田辺籠城戦もう一つの天下分け目、現在好評展示中ということで3月29日水曜日までの開催です。場所は赤レンガパークの3号棟舞鶴知恵蔵にてということでね、ぜひご覧いただければなと思うんですが、ここで一度お知らせを挟みます。ななこチャットラジオ金曜日、本日はゲストに舞鶴市文化振興課より神村和明さんにお越しいただいております。ということで前半ではこの田辺籠城戦もう一つの天下分け目、こちらの企画展についてお話をお伺いしたんですけれども、この企画展に関連して記念講演会が開催されるということなんですけれども、どういった講演会になりますでしょうか。
はい、先ほど少しお話をさせていただいたその細川雄斎はあの和歌の作り手としても有名な人物でした。で今回その田辺籠城戦の主人公である細川雄斎に関わりまして、細川雄斎と和歌というタイトルで細川雄斎のその、文化人としての側面にちょっと光を当てていこうということで、そういったあの細川雄斎が作った和歌を中心に、あの国文学を専門に研究されています大谷俊太先生にご講演いただく講演会です。
はい、なるほど。 細川雄斎と和歌、こういったタイトルで講演会を開かれるということなんですけれども、講師は大谷俊太先生、京都女子大学の教授でいらっしゃいます。日時が3月20日月曜日祝日ですね、時間が午後1時30分から3時まで、場所は舞鶴西総合会館4階西コミュニティセンター第一会議室ということなんですけれども、こちらは当日の参加でも OK なんでしょうか。
はい、定員が一応60名ということで告知をさせていただいてるんですけれども、はい、まだまだ余裕がありますので、ぜひともちょっと会場の方に来ていただ直接来ていただいたら結構ですので、はい、よろしくお願いします。
はい、ということで当日3月20日ですね、1時30分に直接この西総合会館に来ていただければということですね、はい、入館料は無料となっております。この細川雄斎と和歌ということで、このね細川雄斎はその戦いだけではなくって文化人としても非常にこう活躍されていた方というところにスポットを当てたということなんですけども、例えばどういった和歌が歌われてたんでしょうか。
そうですね、ちょっと有名な和歌とし舞鶴に関わる和歌としては古も今も変わらぬ世の中に心の種を残す心の種を残すことの葉という和歌がありまして、
はい、
これはちょうど田辺籠城戦の時に細川雄斎がその古今伝授という和歌の奥義を授かってたんですけれども、それを籠城戦で絶体絶命のピンチであるということで、自分自身が死んでしまうとその奥義を伝えることができないということで、新しくその奥義を伝えるために添えた和歌というふうに言われている、和歌なんですけれども、この心の種を残すことの葉というこの部分から今舞鶴公園ですね、はい、舞鶴公園に新種園という庭園が今も残ってるんですけれども、
はい、
新種心の種と園と書く新種園 の名前の元となった和歌というふうに言われてます。
そうなんですね、確かに公園にありますね、ちょっと園が池とかがあると
あ
の
辺りです
よね。
そうです。
あの新種園が心の種の園と書いて新種園がこの和歌から来てるということなんですね、
はい、
なるほど。そしてこの歌も刻まれているとお伺いしたんですけれども。
そうですね、石碑にその言われが今も残っています。
なるほど、今もねこの舞鶴公園にその細川雄斎が残した和歌が刻まれているということなので、ぜひね遊びに行かれた際はそういったところもね注目していただけるといいですよね。この細川雄斎と和歌の記念講演会、もう一度日時をお伝えいたします。3月20日月曜日祝日の、午後1時30分から3時まで、講師に京都女子大学教授の大谷俊太先生をお迎えしてご講演いただきます。場所は西総合会館4階、でこの西総合会館の1階に舞鶴ふるさと発見館があるということなんですよね。
そうですね、ぜひ公演の前後でまたふるさと発見館京都資料館の方にも足を運んでいただけたらと思います。
はい、合わせてねぜひご覧いただけたらなと思います。こちら、講演会の方は定員が60名ということなんですが、まだお席にご余裕がありますので当日の参加でも OK です。
はい、
直接ご来場くださいということで入館料は無料となっております。この辺で1曲お届けしたいと思うんですけれども、今日は神村さんからリクエストいただいております。曲紹介お願いします。
はい、ちょっと今日はちょうどね天気も良くて暖かくなってきてます、春になるとちょっと聴きたいなっていう曲で、選ばせてもらいました。うかすかじいさんの春の歌です。
ということでリクエスト曲春の歌お聴きいただきました。春って感じですね今日も暖かくてねもう私もちょっと眠くなってきたんですけれども、はい、後半も頑張っていきましょう。さあこの神村さんがねお勤めでいらっしゃいます舞鶴市文化振興課では、舞鶴市にとって重要な文化財を保存活用する取り組みもされているということで、この舞鶴市の指定文化財も先月新しく3件 指定されたってお聞きしたんですけれども。
そうですね、あの2月の28日に新しくあの3県の文化財、明倫小学校の正門と、
はい、
あと、舞鶴幼稚園 の持ってる明治時代からの資料ですね、
はい、
それとあのすぐ近くの平野屋自治会さんでお持ちの平野屋大神楽の関係用具一式と一括ということで3件を新しく指定しまして、うん、全部で111件、はい、指定の文化財が111件になりました。
この明倫小学校ったらこの FM マイズのスタジオからもすぐですよね。
そうですね、今ちょっとちらっと見るとあの新しく指定した明倫小学校の正門がちらっと見えるということでちょっと今、ね、確認をしたとこなんですけど、
はい、
明倫小学校の正門はこの田辺老女にも、まあ、あの少し関わるといいますか、
はい、
あの門自体あの新しく指定した門自体はあの老女性の時の門ではないんですけれども、
はい、
あの田辺城の中にあったというあのあった藩の藩校学問所ですね、
うん、
明倫館という学問所がもともと明倫小学校の元になった前身になったんですけれども、
うん、
その江戸時代の終わり頃に建てられたあの藩校の門であるということが今回調査で、まあ、その可能性が高いということで、
うん、
あの非常に価値のあるものということで指定をさせていただきました。
前を通るとねすごく重厚感を感じるんですけど、まさか江戸時代から。
そうですね、江戸時代 の終わりに建てられたもん、なおかつその、あの田辺城 の関わるもんということで、非常にあの重厚感っていう感じ取っていただいてます。
すごい重厚感、小学校にしてはオーラがすごいなと思って、
そうですね、
そういった歴史があったんですね、はい。さあ、その明倫小学校の正門と、あとは舞鶴幼稚園の資料、
はい、
そして朝城神社の、平野屋台神楽、
はい、
関係の資料が、3件新たに追加で指定になったということなんですね、はい、こういった文化財をねやっぱり地域の宝誇りとして守っていきたいですよね。
そうですね、はい。
このね FM 舞鶴のスタジオからも見れるんですけれども、ぜひねあのここ国道沿いでねよく前通られる方もいらっしゃるかと思うんですが、ちょっとね前通られる時にそういったことも意識してこの街の景色ご覧いただきますと、自分たちの住んでる街にちょっとね誇りが持てるというか、また違った角度から楽しむことができるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、やっぱこう普段何気なく通り過ぎている街並みにそんな昔から続いているこの営みが今も続いてるんだなっていうのを感じることができるとね、いいですよね。
そうですね、あの明倫小学校の前の門、あの正門のところ今ちょっと道も整備してるところなんですけれども、それができましたら、あの出来上がりましたら、ぜひともまあ市民の方にもちょっとあのその明倫小学校というか、まあ明倫校の歴史とか城下町の歴史にちょっと触れていただけたらなと思います。
この明倫小学校から、そしたらこの舞鶴公園の方にお散歩していただいて、
はい、
歴史を味わうコースを
で田辺老城生に思いを馳せていただいて、うん、講演会にも来ていただいて展示会も見ていただくと
めっちゃ欲張りましたね今まあそういったコースがおすすめということで、はい、ぜひねこの春で暖かくなってますので、お散歩コースに追加していただいて、そういった歴史にも興味を持っていただけるきっかけになればなと思います。ということでね、あっという間にお時間が来てしまいました。本日はゲストに舞鶴市文化振興課より地村和明さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力によりお届けしました。さて、もう一曲リクエストがあるということなんですけれども、曲紹介お願いします。
はい、最後の曲です畑基博さんの青い蝶です。